2023年4月12日水曜日、時刻は午前7時49分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。まだ雨降ってませんけれども、これから降って夕方近くぐらいにかけて降るようですね。その後は晴れるということです。気温が下がると言ってますけれども、今の段階では風がね、なんとなく生あったかいですね。昨日からの風を引きずってるんでしょう。多分雨が上がってからぐっと冷えると思いますね。まあそのつもりでちょっとこう軽いコートを羽織ってきましたけれども、いやでも昨日ニュースで黄砂がね、今日あたりにこう飛んでくるということで、いやしばらく本当にもうね、花粉が少し収束へとなったら、今度まあ黄砂や PM2.5 やとかというふうなことになるから、まあちょっとね、また気をつけないといけませんね。まあマスクしなくてもいいんだけれども、やっぱり外を歩く時ちょっと外せないですよね。まあ、しばらくはちょっとしといた方がいいのかなと思ってますけれども。さてさて、この間というか、昨日おととい、夕刊に定期的にどなたか一人取り上げて、その方の何て言うんですかね、ヒストリーというのをやってるんですけど、月曜日夕方夕刊見たら、日経ですね、日経の夕刊見たら、レインボーの村木さんが取り上げられてましたね。LGBT かの、活動をされてて、村木さんはですね、いや東北の生まれの方とは、昨日からそのヒストリーが始まったんですけど、村木さんはですね、一度お会いしたことがあるんですよね。多分立ち上げて間もない時に、何を思われてか、クリオさんでやったセミナーがありまして、地域デビュー講座というようなことで、地域の中で自分の活動、地域の役立つような活動という、住所だったかで立ち上げられたから、そういうこともあったんでしょうね。本当に立ち上げて間もない頃だと思いますね。で、名刺交換をして、で、いやいやこういう、私もあまりよく知ってなかったから、ですからこんな活動、ああそうなんだと思って それっきりですけれども、でもその後ね、活動を着々と進められて、で社労士かなんか取られたようですね。で、一つ、そういうちょっとこう、専門的な資格を取って、話す機会をたくさん作られてるようです。企業の中でのそういうこう、啓発っていうか、社労士の資格はいいでしょうね。でそれで拠点も設けられましたよね、確かね。本当に敬意を表するというか。で、昨日からヒストリーが始まってて、ああそうやったんかと思って、昨日の段階での、記事の中で、インタビューですよね。メインはインタビュー記事がこう連載した1週間だと思いますけど、子供の頃からこう違和感があったというお話をいくつかこうずっとヒストリー物語ってられるんですけど、いやでもやっぱり学校の先生ってなんか恐ろしいなと思いますね。ご本人もなんかもうすごくショックを受けたということですけれども、小学生の頃ですかね、担任の女性の先生だったらしいですけれども、あなたは勉強はできるけれども生活面はバカねってこう言ったというんですよね。いやー大人が、しかしこれからね、ちょうどいろんなものを学ぶ時、先生だからそういうことをよく分かってるはずなのに、そういう言葉がよく出てくるなと、もうちょっと思いますね。そういうことを、バネにというか、なんか陳腐な言い方ですけれども、そういうことにもなったのかもしれませんけれどもね。でも いや、大人って本当に、まあでもやっぱりどんな大人に会うかかなと思いますね。本当にまあ、あの子供の頃だったら、まあ、親でしょうね親がちゃんという言葉もありますけど、親がまあどうであったかというのは大きいと思いますけど、あと親以外の大人でしょうね。親以外の大人には、まあ親の言うことってあんまり聞かないもんですけれど、でも親以外の人が何かこうね言ってくれるっていうか、昔は結構あったし、で例えばまあ10代とか多感な頃ですね、まあ、学校の先生しかり、あ、例えばなんか親の何か友達とかね、なんかそういう人接するっていうのはなかなか限られてきますから、まあ、例えば10代だったらアルバイトしてる先での大人とか、なんかやっぱりいい大人に会うっていうことがやっぱり大事なんやろうなと思いますね。まあ、あの自分自身の若い頃を振り返ってもそうですし、まあでも村木さん本当にヒストリー金曜日か土曜日まで続くんでしょうけど、ちょっと続けて読みたいなと思いますね。さて続けて読むといえばこの孫子ですけれども、もう最後になりましたね、過去編が終わりましたから。ですから最終第13の洋館編、スパイのことですね。館というのはその官房のことということ扉のところに、洋館編の扉のところに館、あ、これは中は月か、館でいいんですよね。そうですね、官房のこと、まあ、敵情を伺うスパイについて述べているということですね。さてその1ですが、読み下し文の始まりは孫子曰くおよそという形で続きますが、その口語訳はこのようになってますね。孫子第13洋館編孫子は言う、およそ10万の軍隊を起こして千里の外に出征することになれば、民衆の経費やお上の出費も一日に千金をも費やすことになり、国の内外ともに大騒ぎで、農地、農作物のこと、農地にも励めないものが70万家もできることになる。そして数年間も対峙した上で一日の決戦を争うのである。戦争とはこのように重大なことである。それにもかかわらず、爵位や暴力や薄金を与えることを惜しんで敵情を知ろうとしないのは、不仁、不可能の風に仁愛の仁、不仁、すなわち民衆を愛し憐れまないことの甚だしいものである。それでは民衆を、それでは人民を率いる将軍とは言えず、君主の補佐とも言えず、勝利の主とも言えない。だから聡明な君主や優れた将軍が行動を起こして敵に勝ち、人並み外れた成功を収めることができるのは、あらかじめ敵情を知ることによってである。あらかじめ知ることは、 鬼神のおかげ、すなわち占ったり祈ったりする神秘的な方法でできるのではなく、過去の出来事によって類推できるものでもなく、自然界の規律によって試し測れるものでもない。必ず人、特別な願望に頼ってこそ敵の状況が知れるのである、となっておりますね。とにかく軍隊を起こすと大変なことになると。ですから最後のところですね。だから聡明な君主や優れた将軍が行動を起こして敵に勝ち、人並み外れた成功を収めることができるのは、あらかじめ敵情を知ることによってである。あらかじめ知ることは鬼神のおかげ、鬼神、鬼の神、鬼神のおかげ、つまり祈ったり占ったりする神秘的な方法でできるのではなく、過去の出来事によってで類推できるのでもなく、自然の規律によって試し測れるのでもない。必ず人、必ず人、特別な願望に頼ってこそ敵の状況が知れるのである、ということですね。まあ人、必ず人、本当にこれは今、まあ、情報がね、デジタルなものがもう本当に進化すればするほど、多分究極はやっぱり人でしょうねまあコロナの時にオフィスに、ね、出なくてもいいと、本当に出る人だけ出るとだけですから、本当に出る人だけ出るっていうのは、本当にそのもうあの機密情報はお互いに人が伝え合うと、トップがというようなことがちょっとありましたけれども、結局のところ多分人でしょうね。これでもまあ会社の中とか、まあ大体トップというのはもう現場っていうのはあんまりわからないですよね。ですから、まあ、ある経営者なんかは本当に、まあ、大企業でもとにかく社長になったらもう現場に行って、もうなんかこう対話集会じゃないけど、もうそういうものをもうずっとするっていう人もおられますし、まあ、上から、あ、下から上がってきたものをただ聞くだけの人もいますけれども、ですから何かの折にその末端の状況というか様子なんかをやっぱり知るで、知らせるということも結構大事なんちゃうかなと思うんですよね。ま、私はそれは大事なんじゃないかなと思うから、何かの折にまあ言ったりしてきましたね。別にそれがなんていうか通告っていうか、そういうことでは、陰口っていうか、そういうことではなくて、ごくごく事実というか、それは伝えてしかるべきじゃないかなと思って、あえて言いに行くことはないですけれども、何かの折に話の中で出てきたら、割と率直にっていうか伝えるっていうか、そういうことはしてきましたね。結構それはやっぱり大事なんじゃないかなと思いますね。判断する上で正しい、まあ、この孫子もずっとこうね、そういう状況を正しく見るっていうか、まあ、そういうことを要所要所で言ってますけれども、そうじゃないかなと思いますね。 この最後の必ず人に頼ってこそというところが確かにということを改めて思いますね。といったところで孫子第13要観編その1でした。以上です。